酒井さんでございます、
はい、なるほど、
はい、いつもありがとうございます。
もうこの番組のね、うん、関西役みたいな人ですから。
そうですね
一番怖い人ですね、はい、
リスナーの皆様こんにちは、酒井です。
はい、
今回の放送もタブ博士のお話と哲平さんの自然薯のお話すごく楽しかったです。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、ところで12月1日向こう側女子大学でのコンサートは、
はい、
天候にも恵まれ、
あ、よかった、
約700くらいのお客様が聞きに来てくださいました。
すごいですね、
はい、
おめでとうございます。
はい、はい、小中高11校の合唱部約、はい、310人の人たちが最後に歌ってくださったピースフルトゥモローズは感動でした、
うん、なるほど。
なんか確か酒井さんがねこうピアノされるみたいな、
作曲も
されてたんですかね、
うんうん、
はい、そしてアフリカスーダンで医療活動をしておられる川原先生のお話は本当に胸を打たれました。
はい、
実際に、ね、来られてお話されたみたいですね。
はい、そうでした。
スーダンの子供たちのあまりにも悲惨な様子にコーラス部員も結構涙していたそうです。
あ、まあそうでしょうね、はい、
うん、これからもいろんなところで活動しておられる方をお招きして講演会コンサートを開催したいと思っています。
はい、
まあ、以上が12月1日向こう側女子大学でのコンサートのお知らせというか結果報告ですね。
まあまあ及ばずながら我々も紹介したもんですから
そうです ね、
その報告もしてくれはるという、律儀な酒井さんでした
ですね。
はい、
そしてですね、来たる12月の24日ですね。
24日ですか、
はい、12月24日2019年、はい、奈良県立うねび高校音楽部の協力をいただいて、
はい、
チャリティーコンサートを奈良の橿原ルーテル教会で行います。
お、そうですか、はいはい、
そのチラシをお送りしますので、ご紹介してくださいと。
はい、
文雄さんならうねび高校のことはよくご存知だと思いますと書いてまして、
はい、
まあ、この字でうねびと僕は間違いなく読めなかったので、
そうです
ね、酒井さんちゃんと振り仮名打って、
あ、もうよく分かっております
、ね、ります。ありがたいです。
ありがたいです。ありがとうございます。
はいはい、じゃあそのうねび高校のコンサートですね、はい、第71回平和を願うコンサート、クリスマスチャリティーコンサート、
はい、
ということで今回はですね、うん、フィリピンミンダナオ島の恵まれない子どもたちのためにということで、向こう側女子大学の方は、むしろ女子高校かの方は、アフリカのね、
はい、
スーダンでしたっけ、
ね、スーダンとおっしゃいましたかね、
はいはい、なんですけど今回はフィリピンのミンダナオ島と、
はい、
いうことで、まあ、おそらくチャリティーコンサートということで募金とかも、
はい
はい、あると思うんで、あ、向こうが女子大学でしたね、
はい、
なんですけどちょっとこれ見てみましょうか。この特別、音楽ゲストがうねび高校音楽部、
はい、
ということで12月の24日の火曜日に、会場が PM1 時半、
はい、
で開演が、PM2 時ということで、はい、橿原ルーテル教会で、
はい、
行われまして、入場は無料ですが、募金箱の設置があるということで、
はい、
コンサートの収益はフィリピンミンダナオ島の恵まれない子どもたちに食事や教育を、与えるために作られた児童教育施設や幼稚園に寄付しますと、
うん、ありがとうございます
ということで、はい、あ、で歌が浜田美恵子さんと酒井和夫さんと、
あ、すごいね、
いうことでね、はい、
も
う、まあ、僕らのラジオのリスナーさんでもあられるお二人なんですけど、
もう名誉ですよね我々にとってはね、
そうですね、
こういう方がリスナーさんにいてくれはるということがね、はい、
であとね、はい、お話ということで、
はい、
ミッションマカリオス代表の中村さんという方のお話があるみたいですね。
中村っていう方ですか。
まあまあまあ、中村、これ英二さんがちょっと読めないですけど、はい、書いてまして、で、教会への行き方なんですけど、近鉄大阪線大和八木駅北口から北へ、
はいはい、
商店街を東に行くと大通りに出ます。大通りを北に上がって行き、新が南って読むんかな、これ、新しい、あの敦賀のがと書いて、はい、新が南の交差点を東に向かうと教会が見えると、
ルーテル教会ですね、
ルーテル教会ですね、
はいはい、
併設しているのぞみ幼稚園の看板が目印ということですね、駅からゆっくり歩いて15分ぐらいということでございますので、また皆さん興味のある方は、
はい、
こちらのクリスマスチャリティーコンサート行ってみてください。12月24日ということで、
はい、
橿原ルーテル教会で、会場が1時半、開演が2時ということでございます。
はい、
はい、 まあ、その酒井さんからですね、
いやもうね、
実は文雄君の方に電話がありまして、はいはい、まあ、僕らも、あの僕もニュースで、インターネットのニュースで知っておりましたけど、
昨日の晩の、まあね、はい、7時のニュースをつけて、
うんうん、
ほんまにもう驚愕するというのか、こういう言い方がまあええかか分かりませんけど、びっくり仰天したんがね、
はい、
まあ、酒井さんのよく知っておられる、うん、中村哲先生が銃撃を受けて亡くなったという、
そうなんですよ、
今朝の朝刊各紙トップの大見出しで載っておりましてね、
う
ん、
そうですね、
それでまあお見舞いの電話をしようか思ったんですけども、
はい、
まあ明日の朝ぐらいちょっと落ち着かれた時にした方がいいなと思ってたし、朝先に朝ベルが鳴りましてね、
うん、
で出たら、まあ、悲しそうな声で酒井ですとおっしゃって、
うん、
ああと思って、まあ僕もその話をしてたんですけども、
今ね NHK のウェブニュース見てましたらこんなこと書いてますね、ちょっと読んでいいですか、
は
い、
どうぞ、はい、
アフガニスタンで長年農業用水路の建設など復興に携わってきた医師の中村哲さんが4日何者かに銃撃され死亡したことについて現地では追悼の声が相次いでいます、
はい、
これまでのところ犯行声明は出ていませんが、銃撃は複数の男らによる犯行の疑いが強まっていることが地元の警察への取材で分かったということで、なんか結構大きめのなんかこれトヨタの車なんかな、
う
ん、RV 車みたいなのが画面に映ってますけど、
トラックっていうかね、はい、まあ、ニュースでトラックって言ってましたけども、
なんかピックアップトラックみたいな感じの、かなりあの前のこのフロントの方にこのプロテクターがあるような結構大きめの車かな、この車やとしたらそうですね、白い色の車なんですけど、中村哲さん73歳が車で移動中に何者かに銃撃されて、病院で手当てを受けていましたがその後死亡が確認された。僕がねこのニュース見た時は、うん、なんか一命を取り留めたみたいな、
僕も最初そうやった
ことがニュース、あれ何のニュースやったか忘れたけどね、うん、まあ、インターネットのニュースなんですけど、うん、では、まあ、まあ生きてはんねやと思ったら、
うん、
ね、今日来たら亡くなってたみたいな話を知りましたね、
うんうんうん、酒井さんもね、
はい、
初めは、まあ、まあ重傷だけでね、
うん、
まさか落命とは思っておられなかったらしいんですけども、
うん、
引き続きその、まあね、あの人はすぐにあのペシャワル会というのがあって、
はいはい、
まあ、中村哲先生を派遣してる会ですよね、はい、福岡にあるんですけども、
はい、
そこへ電話しはったら、
はい、
初めは生きておられると思ったんやけども、やっぱり続報が入ってですね、まあ、亡くなったということが気になって、もうほんまにもうがっくりしたって言ってましたね。
書いてますね、腹部に2発の 銃弾が撃ち込まれて、救急処置を行ったがさらなる治療のために首都カブールに移そうと地元の空港に向かう途中怪我が原因で亡くなったと、言うてはりますね、まあ、現地の方が言ってるんかな、これは。
あ、なるほどね、はい、まあ、そんなことで、あの酒井さんは今年の8月にですね、
はい、
やっぱり向こう側女子大学で、
はい、
まあ、酒井さんの斡旋で向こう側女子大学のところへその哲先生が講演に来はったんですよね、
はいはい、
で向こう側女子大学から酒井さんちょっとぜひとも中村先生の話が聞きたいから、
うん、
間入ってくれへんかと頼まれて、まあ、あの自分がまあ声をかけしたという、
うん、
そういうこと言ってはって、
うん、
でそれで、まあ、向こう側女子大学の方から招待を受けて一緒に飯食ったと言ってはんですよね、その時に、
うん、
でやっぱりその時にね、まあ、酒井さんの話はちょっと以前と比べてね、
はい、
体調が良くないような気がしたと言うておられました。で公演も減らしておられるとかね、か
多忙やったってこと
なら、もうそれはもう、
まあ、年齢も年齢やしね、
73と言うてありましたね、ものすごい忙しい方で、しかも、まあ、あのいわゆる資金の問題とかそんなんでしょっちゅう外国へ行って、特に日本へ来てですね、各地で公、まあ、演者のこ、ね、とこ回ってはったりしながら、まあ、自力でやってはったフェスティバル会ももちろんあるんです、会長してはりましたからね、会のね、まあ、そんなんでなんとなしにちょっと心配してたんと、
あ、
やっぱり医師の活動だけではなしに、
はい、
まあ、線の診療所よりも、
はい、
なんか一本の水路というのがね、
あ、
一つの講演のテーマになったらしいですよね、
はいはい、水ですよね、いわゆる、ね、
いわゆる灌漑というか干ばつがものすごくひどくて、
うんうん、
その水がないために、
はい、
やむを得ず傭兵になったりして人を殺すようなことをするような人がたくさんいてると、
はいはい、
まあ、やむを得ず、まあ、政府にその力がないもんでですね、まあ、タリバンとかそういう系列の方に行く人が多いということで、まあ、中村先生は最初はまあ医療活動、お医者さんですから、
はい、
それをやってはったんですけど、医者もまあ大事やけども、
うん、
線の診療所よりも一本の水路と水路の建設とか、
まあ、いわゆる農業ですよね、
農業、この人もともとね、あの、はい、いわゆる大学の方は農学部のね、あの希望してはったらしいですね、
九州大学、
そうなんですよね、
はい、
でさらにやっぱり、うん、ということで、まあ、医学部へね、まあ、なんか志望を変えはったようなことを聞いたことある るんですけどね。だからまあ農業ということとか、まあ、はい、いわゆる貧しい人を、貧しいエリアというのはやっぱり農業の振興で救えるというような。
あ、まあ結局食うもんがあればね、みんなやっぱりそれなり平和に生きていけますしってことなんでしょう ね、まあ、ね、そうですね、おそらくね。
家族を養うためにやむを得ず銃を取ってるというようなことがあって、あ、ね、まあ、それをしはるようになってからどうしてもやっぱり、アフガニスタン政府との関係とかで、アフガニスタン政府もこんなありがたい人やから表彰状を、ね、出したり名誉国民にしたり、 あるいはマグサイサイ賞という、まあ、アジアのノーベル賞と言われているそういう賞をもろたり、
はい、
まあ、この中村先生がそれ欲しかったかは置いといたとしてもですね、うん、そういうようにしてだんだんだんだん僕の観察ですけどね、
うん、
もうやむを得ずというか政府側の方に見られるようになったんでしょうね。
あ、まあ、中立な立場を取りたかったけど、まあ、活動の維持とか
もうやっぱりそうすることによって一人でも救われるとしたら、まあ、賞ももらおうかとかね、あ、まあ、そんなことやったんでしょうね。
なるほどね。まあまあ、今回のね、その、
残念ですわ、
ね、はい、犯人というか容疑者が誰かわからないですけど、
はい、
まあ、少なくとも中村さんの活動に不満を持ってる人であることはもう、間違いないですよね。
というよりも政府の、はい、政府の活動としての取る人が多かったし、
うん、
中村先生はそういう気持ちはないんやけども、
うん、
だから反政府の人にしてみたら、うん、あの人がおって、
うん、
まあ、空白地帯ができて不満みたいなものを持ってですね、
はい、
するような政策じゃないですか、反政府の人っていうのはね。
ま
あ、
そうですよね。
あの人がおるとその不満がたまらんということで、排除したというようなね。
でまたここで中村さん亡くなったことによって、まあ、その中村さんに賛同している人たちがと自分らのこう対立が深まって、うん、また自分らの多分ビジネスチャンスもなんか広まるとかそういうこと思ってるんちゃうかな、うん、おそらく、ま
あ、それもあるでしょうね。
その殺した方はね、
まあ、そんなんでなんかタリバンの方はそうでないと言ってるらしいですけどね、というかお世話になってるということで中村さんの方にね、まあ、そういう情報が入り乱れて、
はい、
でまあ5人か6人亡くなってるんですよね。
みたいですね。
でまあこれはよっちゃんがテレビで見たニュースの話ですから、はい、私は知らんのですけども、
このニュースによると5人って書いてますね。
まあ、まず最初
6人って書いてますね、
うん、先生入れて6人かな。
いやまあまあそれ、まあ、もちろん入ってると思います。
護衛の人とか運転手をまず殺しといて最後に中村さんを、まあ、
あ、そうなんですか、
狙ったということらしいです。
で
それだけにやっぱり狙いは中村さんやったんやなというようなことで、単にその、まあ、衝動的にあったとかですね、そんなんじゃなしにもう綿密に計画された、と言っちゃうかとか、
そうですね、う
ん、あるいはまた、まあ、前はなんか前後に護衛車両がついてたのに今回はまあついてなかったとか、まあ、いろいろ後の解釈はできるんですけどね。
まあ、まあ、そうですね、まあ、事実としてなくなれたことは確かだということですね。まあ、
そんなんで、
はい、
まあ、酒井さんのもうショックはもう本当にね、もう派手に持って感じましたもんですからね。まあ、こんなこともあったし、酒井さんにまあね、あの、まあ、中村さんもほぼそういうことは確保してはったみたいですね。
そうですね、やっぱりここにいるってことはね、
うん、まあ、奥様もそういうコメント発表してはってね、
うん、
で新聞社の方からお仲あの酒井さんの方にね、
うん、
感想を、まあ、あの求める電話がかかってきたりして、うん、結構いろいろあったらしいんですけど、
うん、
まあ7時の段階でちょっと落ち着いていただいたような感じがして、まあ、お互いに、
うん、
悲しみを分けようたちも僕も参加させてもらってですね、
はい、
まあ、そんなことがありましたんで、
うん、
我々のまあ番組のずっと聴取者として、
うん、
あの本当いろんな意味でお世話になっている方の、
うん、
まあ、一番なんかね星のような方が亡くなられた、
うん、
まあ、悲しみを共有したらいいなというようなことがあって、はい、最初に酒井さんのお便りから今日は始めさせていただきました。
はい、
酒井さんお元気に出してください。
そうですね、またあの11月24日のコンサート、は
い、
成功祈
ってお願いします。
はい、で文雄君の方の携帯電話です
ね。
これはもういつもの今日もゲストに来てくださいました、
はい、
タブ鉄大学のタブさんです。
はい、じゃあオープン
して博士と言うてありましたけどね、
はい、
酒井さんはね、
なるほど、
本人はあのタブさんって呼んでくれって言ってますん で、
そうですか。
僕はあのタブさんって呼んでます。
あ、そうですか。僕は教授言うとるんですけ
ど、はいろ、はいろ ね肩書きの多い方でございます。
まあ、勝手に肩書きこっちが作ってるんですけど、はい、行きましょう。
はい
はい、田部教授のお便りであります。
はい、
12月に入り、めっきり、冷え込むようになりました。
いやほんま寒いですね。
はい、元気でお過ごしでしょうかということです。はい、自分はこれそう、うん、自分と言うんですよね先生ね。
そうなんや。
自分は週末に鉄平さんと、
はい、
別の動画の取材に行ったのですが、
そうなんですよ、
昼食の後ぐらいから鼻がムズムズしてきて、
はい、
これはやばいと思いつつ、
おう、ラーメン食べた後ですよ。
そうですか、何タンが知りませんが、
コタンでね。
ああ、そうやったんですか。
コタンで担々麺を食べた。
あ、そうですか。
よかったです。
美味しいもの食べはりましたね。
はい、ありがとうございます、はい。
次の日も仕事に出かけたりしているうちに、
はい、
発熱してしまいました。
ああ、すいません。
と言っても、
はい、
36.3 度なのですが、
あ、
ただ、
はい、
自分の平熱は 35.2 度ぐらい。
あ、結構低い、低めですよね、
うん、低いなんですね、はい、私もちょっと年取ってから低くなったんですけど。あ、そうなんですか、はい、うん、平熱は 35.2 度ぐらいなので、
はい、
発熱と言ってもいいと思うのですが、
はい、
風邪をひいた時でも世間一般の人並みに37度ぐらいには上がらないのかと書いてありますね。あ、
なるほどね、
はい、うん、よくわかりませんが、はい、とりあえず、
はい、
鼻水も出ますのでマスクをして会社に行っておりますと、
は
い、早く元気になりたいものですと、
うん、いやほんまね、僕もまあその原因の一端をね担ってたって変な言い方なんですけど、担いでたもんとしてはちょっと責任感じてるんですけど、まあ、ね、まあ、それはもうしょうがないですわ、
まあ、
タムさん、
まあ、ね、はい、
はい、
まあ本人も知らないと思うでしょう、
はい、ちなみにタムさんと私2人で鉄道取材行きまして、そちらは鉄の細道チャンネル、
あ、もう出てますと、
出てます、
あ、なタムさんの鼻水の原因になったやつが
出てるっていうか、今週僕らが、はい、あのタブ鉄大学のあれコーナーでやったこの例の阪神本線の魚崎駅から芦屋駅間の11カ所の踏切等が11月30日に大阪梅田方面の線路の高架化によってなくなったんですけど、はいはい、その現場をこの田部さんが風邪ひいた日に全面点を取ってきましたんで、
そうですか、
はい、で、あの今鉄の細道チャンネル YouTube で公開して、うん、まあ、皆さん好評いただいておりますので、
なるほど、
はい、まあ、そちらぜひ見てください。田部さんの本当風邪ひいた結果です、これが。
うん、まあ、その、はい、あの、まあ、
風邪ひく前ですけど ね、撮影したのはね、
最中か終わりか知らんけども、はい、コタンでラーメン食った時に鼻がツルツルしだしたということですね、
はい、
もうちょっと続きますよ。
あ、
はい、あれどこ行ったかな、ありましたね、例の動画と書いてますね、
はい
はい、鉄の細道の名前については、
あ、はい、あ、ね、先週リスナーさんが、はいはい、
ご指摘ありましたね、はい、宮脇さんの名著、
はい、
時刻表奥の細道をヒントにしたものではありませんと言ってありますね、
はい、
お便りを聞いて初めてなるほどと思った次第ですと、
はい、
もし宮脇さんの作品のことに気がついていたら、
はい、
鉄の細道にしていましたと、
あ、
そのまま行ったってことですよね、うんうんうん、はいはい、こちらの方が字の面と書いてあるんですよ、字面チュームかな、
はい、
字面もいいですからと、
はいはい、
もっとも鉄の細道という著作がすでにあるようなので、
うん、
こちらを採用していたらややこしいことになっていたかもしれませんと。
ほうほう、
そんなこともあるらしい。
鉄の細道なんですよ、僕らのチャンネルは。
うんうんうん、うん、あ、いや、どういう意味だよ、あのこれね。
まあまあ、風邪ひいてはるから。
うん、
風邪ひいてはるから。
まあ、まあ、は
い、まあ、そういうことにしておきましょう。
そうですよね、はいはい。ちょっと待ってくださいね。
はい。
ややこしい。はいはい。で、それでですね、
はい、
あと、自分の声が。
はい。
これは
きなこ
餅のようだというご意見、
はい、言ってましたね、
これ多分酒井さんがね、
はい、
自分の大好きなきなこ餅のような声やから、
うん、
もう声聞いてるうちに本当に何をもと言うてはったんでしょうね。
あ、そうですかね、
はいはい、きなこ餅のようだというご意見を初めて聞きました、
うん、
これを記念して次回の収録の時には、
はい、
おやつにきなこ餅が出てくることを期待しますとか言ってますね、できればつきたての柔らかい餅でお願いします。
それは無理や、
えらいこと言ってありますが
、はい
はい、まあ、それにしても、
はい、
自分の声なんてへんてこで、
はい、
できるだけ聞かないようにしていたのですが、
うん、
鉄平さんに編集していただいた動画を事前に、
はい、まあ、
事前に見てもてるんですか。
あ、大変なんですよ皆さん、これ、まあ、これ裏が言うのあれなんですけど、タブさんと僕何回かこう、あの、まあ、
やってはります
の、スタンというかブログフィルムみたいなところを行き来して、
なるほど、
であれになってますからね、それ皆さんそれ考えてみてください。
そうですか、えらいこと言うとおりますが、まあ、あの、そんなんで事前に拝見するときに嫌、
うん、
というほど自分の声を聞かされるという悲惨な事態になっておりますと。
そうなんですよ、
はい、はい、場面にとっては聞き取りづらいこともあり、
うん、
ほんまに大丈夫かなどと考え込んだり、てんてんてんてんと、
はい、
この番組でも聞きづらい点も多々あることがあると思います、
うん、
それでも皆さんから温かい感想を寄せていただいて、
うん、
本当に、感謝あるのみですどうもありがとうございました。
すごいですね、
なんて引退会のようなセルフになってしまいましたが、
ね、
自分はまだまだやめません。
そうですね、
元気な間は迷惑に思われようと活動を続けていきますので、
はい、
よろしくお願いいたしますと言ってあります
、はい、
とか書いているうちに実は会社の自責についてしまいましたと
あ、今日はもう会社まで行ってたんですね。もうね、だからいつもなんか地下鉄のね降りるとこでやめてますけど、今日はもう会社まで
行ったんです、ね、夢中にならはって、はい、まあ秀平さんがいてはる会社かどうか分かりませんけど、はい、びっくりしてたでしょ。あの人いつもスッと入っていくのなんで今日、ね、携帯やっとんねやと、
はい、マスクしてるし、
今日もぼちぼち仕事することにします。
あ、はい
はい、
頑張ってください。
ママさん、てっぺいさんは全力で収録を頑張ってくださいと、
はい、頑張りますよ
ということで、こういう便りが来ておりました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タブさん、はい、ありがとうございました。
終えました今、
はい、とりあえず、まあ、タブさんのシリーズはもう今週で終わりなんですけど、まあ、またね、はい、その阪神の向こう側線の踏切巡りとかもありますんで、
私行ったやつも放射線も
ね、そうなんですよ、また、まあ、できたら今年中もしくは来年の頭ぐらいに放送できると、はいはい思います。
はい、
これ未定でございます
が。きなこ餅声です。
そうですね。あ、はい、あとね、すごい人からメール来たんですよ。はい、安倍さん。
わあ、いいですね、安倍さん、ね。
桜の会の安倍さんじゃなくて、はい、JOBBB の安倍さんですよ。うん、残念ながら。
桜の会なら我々もちょっとね、問題の放送局ですが、すね、大丈夫です。関係はないです
。残念ながらね、はい、はい、お呼ばれはないでございます。はいはい、バマさん、てっぺさん、お久しぶりです。安倍です、
はい。はい、ありがとうございます。
FM 千里のボラボラ千里での予告通り、刑務所から戻ってまいりました、
ね、びっくりしましたね、刑務所入った
ら、はい、ついに安倍も刑務所から、はい、あっちの人入りそうですけどね、
いやいや、まあしつこいでしょう。あの人は
あの人はね、
まあ、シュレッダー問題とかいろいろありますけど
ね、インターネット、パソコンのね、
データ最後 の, あの、ね、
パソコンの
相撲取りで言うと、あの砂の上っていうか俵の上でなんか、いや、加担して頑張ってる、
言うときますけどね、ええ、パソコンのデータは復元できますから。
そうですか、
はい、僕が言うんで間違いないです、はい、あれは意図的に 100% 消してますから、
はい、まあまあ、
は
い、あのそれはそれとしまして、
ああ、いや、 どこの安倍さんの話じゃないですからね、僕の知ってる安倍さんの話ですから、
我々のこの安倍さんは、
そうです、
我々の放送の聴取者の方で、
シェーダーもあの消しもしません、
正直な、
はい、
男です。
そうです、はい、ケーキは、これケーキっていうのは
刑務所行ったから、
刑務所ね、
はい、僕びっくりしましたよ、刑務所行く人はだから、
はい、ケーキは懲役1時間45分
よかった、
その成果をご覧くださいということで、多分これ文雄くんの毎週土曜日の朝10時から FM 線でやってる番組のお便りで このことを多分安倍さん送ってくれたんですよね。
いや、それであのディレクターの前田さんがもう蒼白になってね、刑務所何やろびっくりしたんですよね。
それで最近ほんまのケーキを持ってきてくれないんやっていうね
それは言うてまへん、
そう言うてます、
そんなことは誰も言
う
て
まへん、はいはい、まあ、その安倍さんからの、はい、まあ、ちょっと冗談も半分入ってるんですけど、これがその文雄くん、これ、はい、
そうですよ、
はい、
これいい写真ですね、
ケーキ1時間45分の
インスタ見せたいですね、
はい、は網走刑務所のこれ今博物館になってるのかな、網
走ちゃいます
って、ちゃうんですか、
奈良です、これは、
あ、これ奈良ですか、
奈良の元少年刑務所
やった、ごめんなさい、なんか刑務所やったら僕網走を、
まあまあ、あの網走よりもここのがデザイン的な優れてると思いますけども、
は
い、
あのレンガの入り口のね、
ものすごいですよ皆さん、
なんかどっかインドとイギリスと日本を足して2で割ったような、そういうことです、3で割ったみたいな入り口なんですけど、
は
い
は
い、
京都にもね、こんな建物もあったし、うん、インドにもありますし、当然ロンドンにもありますね、
そうそう、あのてっぺんがドーム型の柱が左右一本ずつ立ってて、その真ん中に、まあ、門があるというか入り口があるような、はい、でそれがしかもレンガです、
なんか重要文化財になりそうですね、なってるかもしれませんね、
でこの入り口の左右には高さ3メーターぐらいの巨大な壁があって、まあ、やっぱり刑務所やなっていうのはよう分かりますけど、ただ文雄君面白いのがこの安倍さんの写真で見て分かってんけど、はいはいはい、入り口の外のところにポストがあるな、
はい、
しかもこれ普通郵便と速達郵便、これ2つ、速達はこれでかいやつか、はいはいはい、2つ分かれてるポストが、はいはいはい、真っ赤なポストがあります、
まあすごい連絡、
奈良少年刑務所、
はい、
なんかこの日あれかな、見学会やってたんかな、
いやいや、これね観光スポットになってるんですよ今、
あ
で安倍さんの話やけど、
はい、ちょっと今写真進みながら見てますけど、
1年半ぐらい後にホテルになるやろと、これ刑務所ホテルでよく流行ってますよね、世界中で、
あ、そうなんですか、
うん、やっぱこうだからね今一斗缶とね、
はい、
あのトイレとかね、
はい、
覗き窓とかあんなんが改良されて、
う
ん、普通のホテルになるから、
あ
マニアの人とか変わった旅の好きな人は、
うん、
旅行者はこれやってるはずですわ、
はいはいはい、
それ多分安倍さんも一泊と1時間何本の旅行に日帰りで参加し
ちゃったんですか、金なんとか
ってやつか、まあ、かもわかりません、ここが考えそうですよね、安倍さんのお得意の、
ただこれね今安倍さんの写真見ながら思ってるんですけど、めちゃめちゃ庭綺麗ですね、
ものすごいです、
日本庭園みたいな感じになってますやん、
そうです
ね、砂利引きで、はいはいはい、松の木があって、
やっぱりね厳しいとこですから ね、まあみんな、
でまた安倍さんのね写真が超広角でめっちゃ見やすいんですけど、
面白いです、
ね、これカメラ買いはったな安倍さん、
ほんまに
間違いない、
お
買いはった、これ何のカメラ使ってるか安倍さんぜひ教えてください、
精密描写ですね、
ちょっとあの GoPro みたいな画角の、GoPro よりちょっと狭い感じの画角なんですけど、非常に見やすいです、
真ん中にホールがあってね、
はい、
そこからね、あの星の、あの光見て、バーっていっぱいその あの廊下向こう行ってるんですよ。
これがその写真。
ほんで真ん中で見とったら誰がない人一遍分かるようになって。これ安倍氏もそうですよ。
ああ、そうなんですか。
あの昔の刑務所みんなこれです。
ああ、なるほど。
今もそうかもしれない。僕ちょっとまだ入ってない。
中央監守所って、監守所かなっていう場所らしいですね。
これがスルッとね360度顔を回せばですね、誰が何しとるかというかね、脱走してへんかということも分かるようにな
る。なるほどなるほど。あ、これ面白い。あ、すごいな、人めっちゃおるやん。
だから今大
人気だ。みんなあれか、懲役1時間45分、
この人ら1時間45分の人やと思いますよ。こんなおばあちゃんまで入っとるか
ね。おばあちゃんね、女子刑務所みたいになってますけど。あ、ちょっと待ってくださいね。
まあ安倍さん、はい、いい写真撮ってきました ね。またこれは、
あ、トイレ来た、
うん、ここもね、これがやっぱり僕もいっぺんね、はい、あの座ってみたいんですよね。
あ、
うん、で覗いてね、まあ、下の方から差し入れ口みたいなのあるでしょ。
はいはいはい、はい。
ね、まあ、大阪刑務所僕行ったんやけど、こういうとこまでね中まで入れんかったもん、ね、
結構あの寒そうなトイレですね。
それはすごいですよ。
しかもトイレが面白いですね。あの、はい、トイレが真ん中じゃなくて、はい、角の方にこれトイレあるんですね。うん、
しかもこれは西洋便器で、
はいはい、
洗面台もついてましたね。
あ、
他の刑務所は割と和式が多いんですけどね。
あ、そうなんですか。はいはい、その西洋便器が、
はい、
西洋便器って変な言い方で、洋式の便器が、はい、あのちょっと奥に、うん、奥の角の方にあって、でその
あれまたがりにくいね、ちょっと、
うん、そうですね、左だから、これ要するにうんこしたら左の足が壁に当たる感じになるのかな。
でしょう、ね、もう入った人も、ね、放送聞いてあるかどうか知らんけども、
これトイレはできないんかな。これはトイレはあれか、まあディスプレイだけか。これは
いや、もう今はそのままでしょ。
安倍さんここでおしっこした
の？いやいや、それはできるかどうか知らんけど、だからそういうディスプレイにならん前の現状を、
あ、
まあ、はいはい、またこれせこい話やけど観光に使ってるわけですね。で、あと改良してこの建物の外観を残して、
なるほどなるほど、
皆さんあの刑務所ホテルでどうぞと。まあ、奈良って結構泊まるとこ少ないんですよ、奈良はね、意外と、
ね、全部あの経由地になってるとか聞きますからね。
なんか大阪とか京都に全部宿泊取られてるっていうこともあってですね。
そうそうそう、あ、2階もあるんですね。
2階もありますね。
いや、これ安倍さんこの写真すごいいいですね。なんか秋って感じの、
ね、
秋から冬にかけての
写真集に載せたいですよ ね。安倍さんのセンス。
安倍さんこのカメラ変えて、なんか、ね、前の写真ももちろん良かったですけど、いや、カメラ絶対これ変えてますわ。
うん、
なんか、ね、
一点また安倍さん合わなかったな、カメラ談義を聞きたいですよね。あ、
いいですね、安倍さんこの写真、
うん、
まあ、みんなの服装がやっぱ寒そうやな、寒いんやな、これ場所がな。
その玄関口の迫力ね、
この1枚目ね、
これは
いいわ。これ YouTube の動画のサムネイルにしたらな、めっちゃ視聴者来るやつやわ、これ。この写真は。
すごいな。
すみません、リスナーさんごめんなさい、僕らの話だけですけど。
はい。
はい、安倍さんの、いい方の安倍さんのね、
はいはい、
はい、写真を見せていただきまして。
はい、
あ、安倍さん、あと お便り続いてますね。なお、この日のツアーは、うん、各地からバスが30台も来ていた。とのことです、
はい、
30台ですよ皆さん。
各地から
各地ですよ、
日本中ですよ。
そう、刑務所始まって以来の大盛況だったようです。
やっぱりそうですけど、ね、うん、いつもこんな満員ではないんですね。
そういうことですよね、はいはいはい、この日が一番大盛況。
秋ももみじもあるし、奈良へと、
奈良ですね、
正倉院は言ってたかどうか知らんけども、
そうですね、
は
いはい、やっぱこれから奈良ですね。
そうですね、
はい、まあ、そんな、奈良のジュエリー上島隆さん、
あ、この安倍さんありがとうございました、
はいね、はい、安倍さんまたお便りお待ちしてます、はい、
奈良の重鎮ですね、
この人も。そうですね、はい、ジュエリー上島隆です、
はい、
タイトル安全神話は非現実的。
ああ、これもまたなんか思わせぶりな、
いや本当ね、隆さんのお便りはいつもね、うん、こう人生の教訓になるような内容で、うん、まあ、僕らもディレクターさんも楽しんでると思います。
ふーんっていう感じですよね。
そうなんですよ、
まあ、ショートショート言うんですか。
そうです、まあ、たまにね、
短編小説、
あの幼稚園の時のちょっとアホな話もあったりとかして。
いや、あれがいいんですよ。
あれ楽しいですよね。
あれもうどんどんやってほしいですね、あの話は、はい、はい。
今年も残り1ヶ月を切り、ここから冬至の12月22日までは1年で最も早い日暮れの時期を迎えます。
ああ、そうやった、そういう早いね、うん、この、
はい、早いですね。
朝も遅いね、6時半ないと出へんな、
太陽が。そうです、うん、まあ、おかげで僕ね、もう遅刻ばっかしてますわ、まあ、いつもですけどね、
まあ、そうです、
はい、若い頃、はい、横浜に赴任していた時に感じたことですが、
はい、
これまた新たな事実、横浜にも行かれてた
って、黄昏ってやつですね、
ね、はい、いいですね、はい、大阪の日暮れの時刻よりも横浜の日暮れは30分ぐらい早く。
ああ、やっぱり緯度の関係で。
はい、みたいですね。夜明けは大阪よりも30分ぐらい早く訪れます、
うん。
晴れた日の夕暮れ、夜明けともに光の質感にも違いがあり、大阪は濃いオレンジ色ですが、横浜の光は薄い黄色の色合いです。
はあ、面白い発想やな。
光の透明感も大阪はフィルターをかけたようにしっとりとしていますが、横浜の光はくっきりすっきり軽い色合いです。
ああ、そう
日本列島の長さを実感するとともに、水の違いで文化が変わるように、
はい、
光もまた人の気質や文化に影響を与えているように思います。
まあその通りと思いますね、はい、
さて、
うん、
先日夕日が沈むように政治家中曽根康弘さんが101歳でお亡くなりになりました。
はい、
私は崇拝者ではありませんが、現在の政治家が忘れている大局観をお持ちになった優れた政治家であったと思います。
そういう評価がありますね、はい、
それまでの田中角栄派の金で政治を動かす手法とは異なり、
はい、
初めてパフォーマンスを計画的に政治手法に取り入れた日本では初めての人物であったと思います。
なるほど、はい、
日米外交においては初めてレーガン大統領とロン・ヤスとファーストネームで呼び合うと、
はい、
世界のリーダーたちとの友好関係をメディアで利用した政治家であったと思います。
なるほどね、まあ、外交というのは友情や言ってありましたからね。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そういうことはあるらしいですよ、はい、
そして改憲を志す軸はぶれることなく、もともとは海軍士官であったことから、
はい、
そのプライドを忘れることなく絶えず友国の念深き人物でと、
はい、あ、なるほど、
これ意味がですね、
はいはい、
まあ、僕のために書いてくれてます。
ただ、よかったですね、
国を心配する意味という、
なるほど、
国を、そういうことですね、
なるほど、
国を心配していた人物で、はいはい、戦後初めて靖国神社へ参拝した総理大臣でもありました。
そうでしたね、はいはい、
中曽根政権下で一番大きな出来事は、国鉄の民営化であったと思います。
なるほど、組合との、ね、戦いがすごかったらしいですね、
はい、まあ、この辺りまたタブさんもね、
まあこれはもうい
ろいろお持ちやと思いますけど、ま
あ、あの人も歴史家やからね、タブさんね、
そうですね、はい、まあ、そのまたタブさんまたご来客の時にお話しください、
はいはい、
また今頭抱えてると思います、はい、その数年前には国鉄のゼネストで国内の鉄道が1週間以上ストップ、
はい、
この時国鉄は自らを葬る引き金を引いたのだと思います。
あ、なるほど、は
い、そんなことがあったんですね。
あったような気もしますね、はい、
そして中曽根政権は本格的な国鉄の解体に着手、
う
ん、数々の政治的な脅しに屈することなく民営化を実現完結させました。
あ、有国の師としてね、はい、
加えて中曽根さんの著書に自称録歴史法廷に被告としてという本があります。
は
あ
は
あ、そして次のような一問があります、
はい、
政治家は歴史という法廷に被告として立つのだ、常に恥ずかしくない凛とした政治でなければならない、このように自身を律することを忘れない人物でありましたが、小泉政権下で作られた自民党の定年制度により、無理から定年させられます。
あ、なるほど、はい、
この時ご本人は、背中から襲いかかるとはなんと無礼
なるほど、
まるで政治テロではないかと初めて本気で怒っておられました。
なるほど、
最近桜を見る会の問題では、子供でも見抜ける嘘発言を積み重ね、心の狭い政治家の劣化が進んでいますが、
はいはい、
中曽根時代の政治家にはいいも悪いも可愛げのある政治家がたくさんいました。
あ、なるほど、嘘つきおらんかったということですね。なるほど、
講談社編集長から政治家なり政治家になりかな、組閣メンバーとなった淡路島出身の原健三郎においては、
この方も有名な方ですね。
あ、そうですか、原健ですね、
原健、原健、
今適当に言いましたけど、
いやいや、そう呼ばれてありましたよ。やっぱりその愛嬌があったんだと思います、
は
い、
原健ね、
あだ名がつくっていうことはね、
はいはいはい、
あの今の偉いさんあだ名ないもんね、あの、
まあ、嘘つきっていう、
いやいや、それ分かって
るんだ、焦点みたいなこと言ってますけどね、まあまあ、
はい、
はい、インタビューに、あ、この原健のインタビューね、
原健さんの、
はい、先生今回はうまくいきましたね、何か悪いことでもしたのですかと質問されて、はい、次のように回答しました。うん、ちょっと悪いことした。
なるほど、
あ、しかもこれ関西弁でね、
う
ん、ちょっと悪いことした、まあ、ちょっと難しいな関西弁な、と関西弁でその質問を笑い飛ばしました、
はいはい、
この回答には呆れるを超えて笑うしかありません、
ですね、自信があったんですよ。
そうですね、そして亡くなるまで郷土淡路島の美味しい玉ねぎの宣伝を忘れることはありませんでした。
なるほど、
あ、ね、僕も最近ちょっと家で淡路島の玉ねぎのスープを飲んでるんですけど。
あ、そうですか、
うまいですね。
まあまあ選手もうまいけどね。
そうです、まあまあ別に淡路島になくてもうまいんですけど、
いやいや、まあ淡路島と選手はね、玉ねぎ戦争してますので、両方言うと 官と我々両方の張り
持ってます、ね、そうですね、関係者いますからね、
はいはい、
次に浜子と呼ばれた自民党衆議院の議員浜田光一は、はいはい、まあ、この方は僕も知ってます
わ、はいはい、
浜子さんね、
いや、まあ、顔が独特の顔してありましたもんね、
そうそうそう、うん、なんか潰れた餅みたいな顔してましたけどね、うん、
まあ、
1979年、うん、党内で政権争いが発生、
うん、
自民党40日構想の中、うん、自民党本部内の廊下やフロアに自ら机や長椅子でバリケードを築き、
うんうん、
敵陣営の侵入を阻むとともにバリケードの上に立ち敵陣営に向かって次のように短歌を切ります。一問一句そのまま書きます、
はい、
まあ、ちょ浜子さんのマニアできないので、普通に読みますね、
あの人は確か北海道かなんかにしたやったかな、
あ、じゃあ無理ですね、
わかりません、はいはいはい、
いいかよく聞け、断っておくがな、可愛い子供たちのために自民党があることを忘れる
なるほど、
お前たちだけのために自民党があるんじゃないぞ、
うわー、セリフですね、
って言わはたらしいですね。
あ、なるほど。
こんな風にはちゃめちゃな行動と発言を生涯繰り返した人でしたが、
はい、
とても可愛げのある人物でした、
はいはい、
中曽根さんをはじめ損得を考えない政治家たちに敬意を示すとともに心よりご冥福をお祈り申し上げますと。
あ、また英文章でしたね、まあまあ、中村哲さんもその仲間ですね。
あ、ですね、はい、僕ちょっと今ね浜子さんの話で、はい、長椅子って出てきたじゃないですか、これ長椅子っていわゆるあのベンチのことですよね、
まあ、そうでしょう、多分
で僕ねあのネパールでね、
はい、
あのね、ネパールのナムチェバザールからね、
うん、
あの
エルベストの麓ですよね、
そうそう、うん、標高2500メートル、うん、3200メートルぐらいナムチェバザールというところから、うん、クムジュンというところまでね、あのクンビラ山っていうか、あの何だっけ、あの香川県のあれ琴平、コンビラさん、コンビラさんの元になった、
ええ、
クンビラ山かなんかの麓の町なんですよね、そのクムジュンっていうのはね、でナムチェバザルからクムジュンまでこう登るときに、うん、なんかドイツ人の、
うん、
やたらうるさい登山隊がおったんですよ、
ね、
でそいつらと僕一緒にその山登っとったんですけど、
うん、
そしたらね、
うん、
なんかそいつらの T シャツに、
うんうん、
あの日本語でベンチって書いとったんですよ、
面白い T シャツ着ててね、
で俺このベンチっていうのをどうやって表現しようかなと思って、
うん、
あえてなんかロングチェアみたいなこと言うたんですよ、
ね、
長椅子で、そしたら全く通じなくて、
まあ、直訳やねそれこそ、うん、
でね、
うん、
ベンチって言ったら通じたんですよ、
あ、そう、
これはもうあのそのまま英語で言った方が良かったよなっていうのを今、まあ、
ベンチとかね、
そういうことですね、それを思い出しました、うん、まあそれはどうでもいいです、
はいはい
はい、じゃあタカさんのお便り戻りますね、さて話が長くなりましたが、先日、
うん、
11月30日、
うん、
あ、これタブさんが風邪ひいた日かな、はい、ちょ分かんない、あ、じゃ あのあれや、あの阪神本線の、
ああそうか、行った人、
魚崎あの芦屋間が
11踏切、
あの梅田方面が高架化になって11個の踏切なくなった時ですね、はいはい、11月30日の午前11時前に私の日常生活に欠かせない国道のトンネルが崩落、う
ん、ああったあったニュースがあった、
このお便りを書いている12月2日時点でも、
うんうんうん、
通行止めとなっております、
今もそうちゃうかな、今、うん、
あ、このトンネルの名称は芦屋、
うん、
ではなく芦原、
うん、
芦原か、
うん、
芦原トンネル、
うん、
奈良県の橿原方面と吉野方面を結ぶトンネルで、
うんうん、
国道169号線の芦原峠を南北に貫き、
うん、
上りと下りの独立した2本のトンネル、
うん、
で2車線で構成されています、ですからトンネル内の走行は対面通行ではなく、
うん、
2車線の一方通行なので、
なるほど、
トンネル内での渋滞はありません、
なるほど、
今回崩落したトンネルは橿原方面から吉野へ下る、
うん、
吉野へ入る下りトンネルで、
うん、
1965年に完成、すで、
うんうん、
に50年以上、
はいはい、
経っておりますと、
うん、
あ、50年、今最近ね阪急の3番街も50周年とか、結構いろんなところで50周年っていうのが出てきてるんですけど、
我々住んでるこのマンションも50周年ですね、
あ、そうなんですか、
はいはい、
でそのこれです、その、はい、これ芦原トンネル、
あ、はいはい、
これが崩落現場で、
あ、
これ
僕もテレビで見ました
ね、もしかしたらタカさんがねご自身が撮影されたのかもしれないですけど、
ね、一部ちょっと崩落した土砂に車が乗り上げたとかいう、
完全にバーンってなったんじゃない
ですか、いやいや全然違いますよ、
あ、違うんですね、
うん、わずかそんなにあの全部を道を塞いだわけじゃないと思う、
なんか天井からコンクリートが落ちて下にこう重なってる、
前からちょっと怪しい言われてたっていう話は聞いたけどね、
あ、そうなんです、はい、まあ、その写真も今見せていただきました、芦原トンネル、私はこのトンネルを1日に数回通ることも多く、崩落発生の約1時間前にも通りましたので、ニュースを聞いてゾッとしました、
はい、
10年ぐらい前から崩落した部分の路面は濡れていって、天井からの雫がフロントガラスに当たっていました。
あ、それ言うてました、テレビニュースで。
あ、 ここ数年この芦原峠の山を採石会社が大きく削り、うん、今では山の形が変貌しております。そしてこの直下には今回崩落が発生したトンネルがあります。以前から周辺の住民が心配して採石に起因するさまざまな悪影響との因果関係を県が調査している最中の出来事です。
なるほど。
このように身近に起こったインフラの事故ですが、現在この国には老朽化したインフラが多く、
はい、
今の国力では修理することが困難な状況にあり、財政の悪化に苦しむ地方自治体が管轄するインフラについては放置して朽ち果てていくだけが実態です。
まあ、そういう見方をすればそうですね、うん、
なので私たちも作られた時期の把握とともにメンテナンスの時期等を調べて、
うん、
自己防衛して危ないインフラを利用しない時代が来たと思います。なんか
いやそこまで考えるべきでしょう、
ね、これ、うん、いくら世界一の技術、うん、建設技術で作られていても時間に逆らうことはできません、はい、
なるほど。
私は今回の件で高架橋の下での信号待ちや橋の上で停止している時の万が一を考えて、
なるほど、
できるだけ道順を変えることを実施しています。皆様次回までお元気でお過ごしくださいと、まあ、これがタイトル、安全神話は非現実的というねところにつながるわけですよね。
非常に示唆に富んだ論文じゃないですけども、
いやこれ
お話でしたね。
まあまあ、僕タカさんのお便りがあったからじゃないんですけど、結構僕らも本気でそれ考えてまして、今週話あったんかな、あっちの北梅田のあのエリアの、いわゆるヨドバシタワーのあたりのね、
まあ、
人の込み方も、
あ
れもいかん方がいいと思ったし、で僕が思ってんのは、
はい、
JR 大阪駅とあの阪急の3番街のビルを結んでるあの通路あるじゃないですか。ね、要するに今のすぐ横にヨドバシ梅田のマルチメディア梅田が見えるとこなんですけど、 あそこがねやたら揺れるんですよ。
あ、なるほ
ど。人多すぎて、
まあね、
いやでタブさんは一緒にね、うん、その散歩したタブさんは揺れる方が安心やって言ってましたけど、いやあれは異常ですよ。
なるほど。
僕あそこの橋ねいつか崩れるんちゃうかなと思って、ちょっと怖かった。この前はちょっと怖かったです、ほんまに。だからあそこもちょっとあんまり利用せんとこかなと。別にあそこ利用せんでもね、地べたずっと歩いていったら、
まあ、お前はそういう行動したらいいわな。
そうそう、行けるわけなんで、
まあ、揺れるも安心やいう人もある。
いやあれはねちょっと危ないんで、うん、まあ、それも含めてやっぱりこの芦原トンネルもそうですけど、
うん、
やっぱ気ぃつけとかなあかんことやな、ね、これはほんまにタカさんのおっしゃること僕合ってると思いますわ。
まあ、タカさんは聡明というのか、うん、見通してはるのがすごいね。
そうですね、
これほどまでその自分も含めて未来を見通してる方っては本当にな、うん、少ないと思いますけど。
そうですね、
いい話聞きましたね。
まあ、この話聞いてね、もしよかったら皆さんもちょっとご自身のいつも
行動を、ね、
通勤、ね、場所とかそう変えてみてもいいかも、うんうん。あとやっぱりね、歩いてどうやって家まで帰れるとかね、まあ、昔そんなのよう言うてはりましたけど、みんなね、ちょっと忘れてる時期だと思うんで。
そうですね、まあ、持ち物もね、
ああね、
やっぱり小さい LED ライトとか、笛みたいなものをやっぱり持っとくと。
それ、よう言いますね、笛と LED ライトは常に持っとけっていうサバイバルも
ありますからね、はい、気をつけましょう。
ちなみに僕のね、
はい、
このノースフェイスのいつも使ってるこのボックス型のリュックサック、
ああ、ちょっと汚いな、
はい、だいぶもう5年目ぐらい、これ、ここに笛吹いてる、ついてる、いきますよ、
はいはい、あ、なるほど、なるほど、あ、それ、いいことです、
ついてるんです、
はいはい、皆さん、大丈夫ですよ、何か起こったわけですから、ね、
そうそう、さすがノースフェイス、はい、ジュリー上島、タカさん、ありがとうございました、はい、また皆さん、機械式腕時計の修理なんか
はそうですよ、
ジュエリー上島に
最後の
そうですね頼んでください。
聖地ですわ、ここは、
はい、ホームページもありますんで、
もうどんな時計でも直してくれますんで、
はい、
どこで行ったらあかんや、どこへ行っても受け付けなかったも、ね、という、はい、見てはくれはります。
はい、ジュエリー上島よろしくお願いします。
お願いします。
タカさんもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、いい話でした。
次はですね、
はい、
あ、豊中市の田中さんです。
田中さん待ってました。
ちょっとお茶いただきますね、
はい、ああ、そう、行きましょうか、飲みましょうか、
うん、
わしも今日は、ま、よっちゃんが魔法瓶に入れてくれて熱いお茶なんですよ。
あ、そうです、
はい、やってください。
リスナーさんもよかったらお茶飲んでください。
はい、そうですね
豊中市の田中さん、
はい、
京都の紅葉2019というタイトルです。
そうですか、ほうほうほう、
田部教授の4人目のファンですということです。タブさん4人目のファンいましたよ。
なもう、はい、ユーモアがみんな分かってね、
はい、踏切の、あ、ほんまにね、うん、僕らのリスナーさんは本当にいい人ばっかりですね。
安倍
さんにも見せてあげたいです。
まあまあそうだよ
ね、あっちの安倍さんね、
はい、そうですよ、はい、
踏切の熱い話じっくりと聞かせていただきました。芦屋、
はい、
駅から住吉駅までの間が高架になるのですね。住吉駅から先はすでに高架になっていましたから、営業をしながらの工事で新しい高架線と古い高架線 をつなぐ工事はいろいろと技術的困難があると思われます。
はい、
このあたりのことも田部教授にお聞かせ願えれば嬉しいですと。
田部さんもう大変なことになりましたね。
う
ん、
そうです
ね。鉄道だけで打ち込んでビルとか建築の方もね。
いやいや本当にあの人すごい、すごい、うん、本当にすごいと思います。うん、一緒に歩いててよう思うんですけど。あ、
なるほど。
もう本場すごいですわ。
はい。賢い人
です。またこれも機会があったら、
やりましょう、
はい。できるかもしれないです、
はいはい。
話は変わります。
はい、どうぞ。
先月末京都に紅葉の撮影に行きました、
うんうん、
今まで行ったことがなくてなるべく人の多くないところを探してみました。田中さんも基本これなんですよね。田中さんのおもろいところは人の少ないところにいい時期に行くっていうのが、うんうん、なんかどうも、
まあ、田中哲学
ポリシーみたいで、これ僕らも好きなところなんですけど、うん、
はい、はい
はい、
人と逆ですね、世間とはね。
そうそう、世間の逆に行きましょう、
皆さんね。なんであんなにね群がるんですかね、うん、
ほんまにね。
まあいいわ、それは、はい、はい、
足、あ、ごめんなさい、淀屋橋ですね。
淀屋橋、はい、
大阪の淀屋橋から京阪電車に乗って、はい、中所島で宇治線に乗り換え、
はい、
宇治線ね、
宇治線、
はい、六地蔵駅で降りました、さらに六地蔵で地下鉄に乗り換えたのですが、京阪と地下鉄の六地蔵駅は少し離れていて、
あ、そうだったかね、はい、そう言ったら、
はい、京阪と地下鉄の六地蔵駅は離れていて、簡単な案内看板しか設置されていなくて、うん、これなんか福島駅みたいですね。
ほんまですね、
はい、阪神と環状線の福島駅ね。
あ、時々そういうような、
ああ、意地悪かなんか
接続も悪い、
そう、
同じ長渦もそうなんですよね。
あ、同じ名前のにちょっと場所がね、
うん、あれ一緒何でしなかったんかと思ってね。
あ、まあ、何回とね、あの、メトロね、
妙なね、はいはい、それとあの、うん、あの、あれなんていうんですか、はい、モノレールのね、門前駅、はい、
ああ
、あれももうちょっと近づけてほしかった
よ、ね、なんか、企業間の、あ、なんかそういういざこざでね、
乗り換え
ユーザーが不便するっていう、まあよくあることですけど、
しょうもないことしてますね、
はい、まあその話は置いといて、簡単な案内看板しか設置されてなくて分かりにくかったです。
はい、
駅の場所が離れているのは地理的に仕方がないとしても、もしスマホを持ってなかったら地下鉄の駅にたどり着くのに迷ったかもしれないと。
それは、それ、
まあ、これは本当は鉄道各社ちゃんと聞いとけよ、ほんまに。自分らの会社のことばっか思っとったらあかんぞ、ほんまに。
まあそんなことではね。ああ、
僕はあの浜子さんじゃないですからね。
はいはいはい。はい、長椅子持っていくぞ。
長椅子な。バリケード作る。
バリケード切ってすごいね。
六地蔵駅から三つ目の小野駅かな。
あ、小野、はい、
はい。小野駅で降りたのですが、びっくりしたのは、
お、
京都の地下鉄の料金の高さです。
ああ、これはすごいですよ、はい、まあ、神戸もすごいですよ、
はい、京都ね、
はいはい、
リッチです、
リッチ、
リッチ、
はいはい、
京都、
はいはい、
六地蔵駅から小野駅まで距離にして 3.6 キロですが、
うん、
3.6 キロメートルですが、
う
ん、260円もします、
はいはいはい、
もしも三条京阪まで乗ったとしたら、
はい、
330円もするのです、
はいはい、
ということで、はいはい、田中さん写真を送ってくれてますので、はい、怒りの写真ということで拝見させていただきます、はい、これですね、これ多分あの、
あ、ありがとう、ありがとう、
はい、電車のあの券売機の上にあるね、
あるやつを撮った、撮ったんですね、綺麗に撮ってますね、
路線図なんですけど、これがだから京阪宇治駅の東駅からずっとこうね、小野、東の
大色ですね、
蹴上げとか行って、これですね、あれ三条どれや、三条で出てないぞ、どこにある
小野っていうか、
あ、これか、
うん、
これかな、330円、これ、
はいはい、
これですから、あ、これ三条京阪、これは330円、
小さいね、三条京阪とか、
そうやね、はいはい、っていうような写真ね、はい、いただいております、
はい、はい、
ありがとうございます、ごめんなさい、僕らしか見れないです、
まあ皆さんこれすぐあのパソコン
できる人は、あ、そうですね、この放送を聞けるってことは多分ね、パソコンスマホで、さて小野駅で降りて、今まで行ったことのない随心院、随心院に向かいました、
はいはい、
あの遣隋使の隋かな、はいはい、に心って書いて、はいはい、随心院ですかね、
はいはい、いっぺん聞いたことある名前です、
ね、随心院は京都の中心部から離れた山品区にあるので、
はいはいはい、
紅葉シーズンなのに人は少なかったです、は
い、なるほど、
もみじの木はそんなに多くはなかったですが、綺麗に手入れされた額縁庭園が綺麗で、
なるほど、
あ、ごめんなさい、庭園であってるか、庭園やな、うんうん、たまに園庭って書いてる時もあるんでね、はい、額縁庭園が綺麗で写真を撮るのにはいい場所でした、
なるほど、
穴場を見つけましたということ で、
で
写真を、はい、
いいんですね、随
心写真を3枚ほど、
あ、まあ、またいい写真、
うわ、これは
これ田中さんちょっとやりすぎやで、
ね、これ多分随心の中から庭を撮った写真なんですけど、いやだ
からそれは箱庭とかなんか箱
庭、これはすごいね、やっぱりこの1枚だけでもうそれこそ海外になりそうなレベルの素晴らしさ、おお、いいですね、ちょっと女性を入れたりしてね、
これまたレンズもいろいろ凝ってます
ね、真っ赤な絨毯がまたこれすごいですね、これ
これはしかし随心もなかなか なか頑張っとるじゃないですか。
ちょっと行きたなりましたね。あ、なんか日本傘を持った男女が映ってます。
柱がこういいですね。木造の柱がまあいいことこうアクセントになってね、
はい、これ柱も難しいんですよね。変なとこに入るとただただに見にくい写真になるし、
田中さんがうまいこと入れてることもあるし、
うわ、このもみじめちゃめちゃ綺麗やな。
なんか火燃えてるみたいですね、これ、火事みたいなもんじゃないですか。
これはすごいです。ちょっとまたお便り戻りますね。
偉いとこ見つけよったな。
写真ありがとうございます、うんうんうん、小野駅から再び地下鉄に乗り、
うん、
バスに乗り換えて、
いや、いっぱい乗っとるな、はい、
白川通りの、
はい、俺の方の近くや ね
白川通りの近くの小高い丘の上にある、うん、女神堂に向かいました。
俺は知らんわ、
はい、女神堂には何度も行っているので知っていたのですが、はい、ここのもみじは枝が低い位置にある木が多くて葉のアップの写真を撮りやすいですと。
あ、
さっきのこれはその女神堂の写真やったみたいですね。これはね、
あ、これはね、
燃えるような
火が燃えてるみたい
な、はい、これね、低い位置にあるから撮りやすいということですね。はあ、
そうですね。
あとまだあるんや、ちょっとごめんなさい、ね、はい、5から8が女神堂ということで、
はいはい、
これね、
女神堂は
これ見て、
ああ、なるほど、
これも、
なるほど、なるほど、
ちょっとズームレンズでね、後ろが横目で、
なんかちょっと明かりみたいなのポーッと浮かばしてましたね。
でこれ、あの後ろに女神堂の建物を入れてのもみじの写真、
いい写真ですね。典型的ないい方のもみじ写真でしたね。
写真の6枚目はライカのエルマリート R90mm で撮ったものですが、うまく背景が消えてもみじの葉が生えました。この秋のベストショットかもしれないですと。さっき僕がちょっと後ろをボケてるって言った やつですね。
エルマリートですね。
6枚目ちょっともう一回見てみましょうか。
はい、
あ、これですね。
おー、これ、あー、なるほど。
もうほとんどなんかほとんど消えてますね、背景は。ようボケてで、もみじだけはキリッとこう画面に浮き上がる感じですね。
はいはい。
女神堂から哲学の道を通り越して、バンバさんが昔下宿されてたという場所の近くの、
はい、霊感寺、
はい、安楽寺や、
安楽寺、隣です。
すごいところ下宿しとったな。
はいはい、
ようおったな、ほんまに。
いや、
もう朝早いやろ。
あ、そうでしたね。
飯うまかった。
まあ、あ、こう、あの、
飯うまかった。
飯は自分で作ってたんですよ。自炊ですよ。
料理コーナーやってたわけよ。まあまあ、健康料理をやってたわけ。
まあ、ほとんど、あの、飯炊くだけでした
ね。あ、そうですか。はい、まあ、飯炊くだけでも美味しいですよね。飯はうまいですよね。
はい、
ノートルダム女子なん
とか。もうね、あの、ご飯と醤油と味の素があったら大丈夫です。
味の素ね。
こんだけでいけます。
すごいですね。はい、安楽寺は法然院の周辺に向かいました、はい、うん。哲学の道は多くの観光客が歩いていますが、少し奥に入った、この辺りまで来ると人もそんなに多くなくて静かでしたということで、ここでお便り終わっております。
はい、
じゃあこれ写真もちょっと見ましょうか。
コースを、まあ、
うわー、この9枚目の写真すごいな。これ、はい、階段の向こうに、はいはいはい、これかやぶきのなんか屋根の入り口があって、はいはい
でね、
でその階段の左右に、
はい、
もうもみじがいっぱいね、はいはい、咲き乱れてると。で、まあ、地面ちょっと落ちたやつも葉っぱもいっぱいあって、典型
的な京都の写真、ね、
これいいな。田中さん、この写真ください。
ください、あしかましこと言うな。
これなんかあのね、SNS の表紙とかにできそうな。
あーですね、あー、
これいいですね、この写真も。ちょっとところどころにまだ緑のね、葉っぱも見えてて。
そうですね、そうですね。
まあ、このやっぱりコントラストがいいですよね。完全に真っ赤になるよりも、やっぱ違いがある方が個性が見えて。
うんうんうんうん、
はい。これがあれかな、法然院かなんかかな。
あ、そうかもしれんね。先ほどもひょっとしたらね、はい、あの、安楽寺かもわから
ない
、ね。
これ地べたのこの、
はいはい、
このなんか、土盛りのところに、ちゃんと落ち葉のね、あの、紅葉の、
うん、
あの、これなんて絵が描かれてて、描かれてて、
砂絵みたいな。
さすが京都ですね。奈良もええけど京都もええな。
いやいや、やっぱりね、あの、京都は色気があるね。
奈良はまあちょっと武骨で ね、まあ、ね、ちょっとあの、
ええ意味で素朴で、
そうやね、
あの、愛すべきとこやけど、京都はちょっとツンとした中に色気があるというね、はい、まあ年の性格でしょうね。
はい、ありがとうございます。ちょっと僕らも大阪から、
そう、
京都にタイムスリップ、
こういうね、駅の名前とかね、お寺の名前聞いてるだけでね、はい、なんか人間の脳って快感やね。
そうですね、
なんか自分行かんとこでも、うん、田中さんのね、カメラの上に乗ってるような気がして、ススッと行ったようなね、
そうそう、
まあ、楽しい時間をいただきました。
あと田中さん、あの YouTube チャンネルやってはるんですけど、結構 あの最近よう更新されてて、
ああなるほど、
はい、僕も見させていただいて
ます。インスタもいい写真出してありますよ。
あ、そうですか。
多分あの人やと思うんですけど、はい、ネームが違いますので
、ネームが違います、ね、
ちょっとしたら違う人かもわかりませんが、
はい、連邦の白っぽいのさんです。
あ、来ました、はい、ありがとうございます。
田中さんの後輩に当たる人やったかな、確か。
ね、あれはなんとか淀川高校という 主流でありましたね。はいはい、
ソフトバンクの利用料金が高いので今月から1ギガプランに変更した連邦の白っぽいのです。
あ、いろいろと考えてあります。この人も深いですよ。
そうですね、うん、はい、12月最初の放送ですが風邪などひいておられないですかねと。よっちゃんが今ちょっと風邪ひいてますけど、まあ、
というの
か僕と文雄君は、まあ、今のところ大丈夫ですね。
まあね、生きてますね、
はいはい、大丈夫、
まあ、元気でやってます。僕はもう忙しいですね。ただ、はい、
あ、そうですか、
うん、
日経新聞で読んだのですが、
はいはい、
日本の15歳の読解力が、
あ、言うてましたね、
世界79カ国中、
うん、
15位に落ちたそうです。
毎年落ちてる言うてますね。
あ、そうですか、
うんうん、
前回の調査が8位だったそうなので、
うんうん、
7ポイントの下落です、
はいはい、
だからどうしたんと言いたいニュースですが、
はい、
新聞様はと書いております。
最
様、
はいはいはい、なんか次怖そうな言葉が出てき
そうです
ね。そういうこと
ですよね、まあ、怒ってはると思います。
なるほど、なんかあったんでしょうね、
はい、最近の若者は新聞を読まないから。ああ、これ昔からこれ言いますよね、新聞って。僕もこれちょっとおかしいと思ってるんですけど、
まあ、そんなありがたいもんでもないけどね
ないですないです。そんなもん、まあ、別に新聞はおもろいですけどね、
うんうんうん、
はい、読解力は落ちたと、新聞を読まないから読解力は落ちたとでも言いたいのかも知れま、あ、これは別に新聞は言ってないけど、まあ、そういうことを言いたげなんかなっていう。
いやいや、時々ね、あの、はい、これ大学の入試に出てるとかね、そういうことを言ってる新聞
も。僕らの A 新聞じゃないですか。
A 新聞も、他の A だけじゃないですよ。いろんなところがそういうように言ってるんですよ。
あ、そうですか。うん、あ、わかりました。
まあ、そう、まあね、そうかもしれませんね。うん、
ニュースといえば、
ええ、
先日興味深いニュースを見つけました。
はいはい、
うん、共同通信のウェブニュースですが、
あ、そうでした、はい、
10月の、
うん、
10月の韓国へのビールの輸出金額が前年10月は8億円だったのに対し今年はゼロになったそうです、
うん、ゼロになったんですよ。
ゼロ、
はい、これは僕もそれ別にあの他 の, あのマスコミ言うてますよ。それは、
あ、そうですか、
うんうん、
輸出に重点を置くメーカーには痛手となるのは避けられないとかなんとか、
ええ、うん、
日本が輸出管理を強化したから、
はいはいはい、
両国の関係が悪化して、
うん、
その結果日本のビールメーカーが被害に遭っているのだとも取れるこのニュース。
なるほど、
まあ、いろんな取り方がありますからね、
はい、そうですね、はいはい、
ちなみに2018年ビールの国別輸出額でトップの韓国は約79億円と、
うん、
2位の台湾の約13億円を大きく引き離しています。
あ、そうですか。
まあ、これ多分日本のビールメーカーがどこの国に輸出してるかってことで、やっぱトップは韓国やったっていうことですよね、
まあ、韓国の方が、まあ、
日本のビールを、そういうことですよね。
ということですね、はい、台湾も、まあ、もちろんそうですけども、
はい、なんかね、僕のイメージはね、韓国はね、うん、札幌ビールが好きですね。僕が韓国1年間行ってた感じだと札幌が多かったですね。大体韓国でね、ビール頼んだらね、はい、札幌か朝日が出てきま す,
あ、 そ, うですか。
その中でも確か僕の時は札幌が多かったですね、まあ、これもだいぶ前の話なんで、はい、今ちょっと変わってるかもしれないです。
いや、なんとなしにそれ分かるような気がしますね。あの、はい、そのビール会社のね、素性を調べてますとね、
あ、そうなんですか、
まあ、あの K とかあんなところとはちょっと違うようなね、K ビールよりも A を選ぶんちゃうかいなと。あ、まあ、韓国の方の、
はいはい、
まあ、日本の、まあ、植民地支配のことも考えて。
あ、なるほどね、
韓国の方ってそういうこと非常に敏感ですからね、
まあ、味とかよりもその歴史的な背景が、ね、
意外とそういうことを調べればね、
あ、まあ、K ビールも美味しいですけどね、
もちろんもちろん、
うん、
はい、
その輸出額1位韓国にビールが輸出できなくなったらこれは大変なことになるのではないか、うん、はてな、
うんうん、
ビールメーカーは大打撃を受けてビール工場これ白村さん、これ言いたいんか、
うん、
ビール工場見学は軒並み有料になってしまうのではないか。いやいや、
ね、あの白村さん好きなんですよ。
あ、
ほんまにね、あの本当にね、笑えてくるほど好きです、あの人。
そうですね、うん、とも思ってしまいかねないこのニュース、
うんうん、
ここで私のような素人でも調べることができた数値をお知らせします。
あ、なるほど、はいはい、
2018年度大手ビールメーカーの総売上額です、
うんうん、
キリンホールディングス、
うん、
約1兆9000億円。
あ、そうですか、 1.9 兆円ですね、
はい、
はいはいはい、
アサヒホールディング、
はあ、
アサヒグループホールディングス、
は
あ
は
あ、約2兆1000億円、
はあ、はい、
サントリーホールディングスも今、ええ、全部ホールディングス、
なんか分かりませんね、あれね、
はい、
うんうん、
サントリーホールディングスが約2兆5000億円、
そんな言ってますか。
はい。そして、私が今ちょっと話題に出した札幌ホールディングスが約5000億円。大手4社合わせて約7兆円。はい。
そうですか。
で、7兆円に対する79億円。まあ、これだから韓国が、
そうですね、
昨年のね、韓国ですよね。79億円が占める割合は約 0.11%。こんなのは誤差の範囲内ではないでしょうか。確かに言われてみたらそうかもしれないですね。
まあ、そうでしょうね、
うん。輸出額という分子ばかりアピールして、ビールメーカーの総売上高という分母を言わないこのニュース、記者の悪意を感じるのは私だけでしょうか。確かにそうかもしれないですよね。
いや、まあね、本当その辺のところが、あの新聞記者の方たちはさっと行くんですよね。
そうそうそう、
やっぱり白っぽいさん、その裏まで捉えるというね。
そうです
ね、この人こそほんまにジャーナリストかもしれませんよ。なんかもう観念的にパッパッと言って、
う
ん、
そうですね、
こうしたら読者がどう考えるかとかね、うん、もちろんあの韓国は大事な国やから、
そうですね、
その国の購買力を我々も尊重すべきなんやけど、うん、あまりにもちょっとこの薄いから見るとですね、
うん、そうですね、
まあ、騒ぎすぎですね。
79億円で聞くとなんかうわすごい金やなと思うんですけどね。
0.01% 言うてありますもんね、
はい、うん、あ、じゃあ続けますね。
はい、どうぞ。
いや、それはおかしい。7兆円の中にはビール系飲料だけではなく、
うんうん、
ジュースやウイスキーも含まれているのだから、
うん、
ビール系飲料だけの売り上げと比較しないとおかしいやないか、
うんうん、
と言われるかもしれませんが、
うん、
そもそも共同通信の記者は、
うん、
韓国への輸出額だけを記事に載せ、
うんうん、
ビールメーカーの売り上げには全く触れていないのだから、
うんうん、
私よりよっぽど罪は深いと思います。
うん、ね、
まあまあ、それおっしゃる通り。
いやいや、そういうところが記者さんにはあります。
ありますよね。で、また記者も記者で言わんかったらどっちでも取れるっていう意識が多分強いですよね。
まあ、
もちろん紙面の限りもあるから全部は言えないのは分かるんですけど、ただやっぱりそういう部分が、まあ、ある意味悪意があってね、書いてる部分もあると思いますから、
まあ、ちゃんとやる記者もありますけども、
そうそうそうそう、
特にまあ政府発表とかね、ああいうその記者会見というところに呼ばれるところにがそういうようなことをやる
んですよね。まあ、いわゆるお抱え記者ってやつですよね。
まあ、まあそういうことですね、
はい、
そんでない人もたくさんいますよ、
はいはい、大きな声では言いませんが、各社の売上データは仕事中にパソコンに向かって仕事してるふりしながら集めました。ビール系飲料の売上額まで調べる余裕がなかったのは小さい声で呼んでくださいと、
はいはいはい、
すみません、大きい声で呼んでまいりました。
やってまいりましたね、
はい、
すみません、
はい、そういえば以前ボラボラ1000に投稿したのですが、禁煙の、
はい、
ありましたね、居酒屋棚、はい、居酒屋串カツ田中の売り上げが、これもこの記事も僕読みました。で、
はいはい、
もしかしたら田中さん、白っぽねさんそういうこと言うてくれるかもしれない、うん、今期待してるんですけど、
はいはいはいはい、
禁煙する前の売り上げより、あ、そうそう、これあったあった、 1.4% 下落したという記事を読んだことがあります、うんうん、禁煙効果でファミリー層の取り込みには成功したが、サラリーマンの客層が減り、
うん、
客単価が下がって売り上げが落ちたのではないかと書かれていました、
うんうん、
これいいこと書いてますよ、多分この次はね、ちょっと僕楽しみです、その記事も、
うん、
よく考えたら売上額は落ちたけど、
はい、
子供が飲むジュースやお茶という原価はただみたいな飲み物の売上が伸びて、うん、
はい、
営業利益は逆に増えているのかもしれませんし、
はい、
居酒屋業界全体の売上を見れば、うん、1.4% どころではなく、
うん、
もっと落ちていて、
うん、
逆に串カツ田中の 1.4% 下落は好成績なのかもしれません、
うんうん、
この記事を書いた記者が愛煙家で、
はい、
これ以上禁煙の場所が増えてほしくないと願い、
はい、
嘘ではないが、
うん、
読者が勝手に、これですよ、僕がさっき言ってたの、
はいはい、
勝手に勘違いしてくれるような内容にまとめたのではないか、
はい、
とうがった見方をしてしまいます、はいはい、あ、これ僕も思ってました、
うん、
このインターネットでこの記事を見て、多分これタバコ関係からなんか金で取るんちゃうかなとかっていうのはちょっと薄々思ってました。
金が出てるデータはまあ置いといたと
しても、置いといたとして、なんか悪意があるなと思ってました、
田中さんその辺はね、
うん、
ものすごいきついことも言いますけども、
そうですね、
考えが、
まあ、結局
聖地ですよ、
この考え方がほんま大事なんですよ、あのニュースを見るときって、
僕
らの情報もそうですよ、僕らが何考えてこいつら言ってるのかなっていうのもやっぱりリスナーさんも考えてほしい、ね、し、テレビもニュースも全部そうやと思います、ま
あ、僕らも変更しとるからね、
めっちゃ変更し、もう変更レンズかけますからね、はい、まあ、けどほんまのこと言ってますけどね、
まあ、僕らはそう信じてることをね、
そうそうそう、
はい、
私が情報源としている DHC テレビ虎ノ門ニュースで、民間企業が何か不祥事を起こしたら記者会見で社長を責め立てて土下座までさせるくせに、マスコミは平気でフェイクニュースを垂れ流すが、
うん、
全く謝罪しない、
うん、
これから記事は 署名記事にして誰が書いた記事か分かるようにしないといつまでたってもフェイクニュースはなくならないと言っていましたが、その通りだと思います。
なるほど、はい、
それもそうかもしれないですね、うんうん、おそらく昔からマスゴミどもは飽きました、
うん、
来ました、
ここでやってきましたね、はいはい、
本領発揮、
はいはい、
こうやって世論を誘導してきたのでしょう、
うん、
それに気づかなかった我々も悪いのですが、
はいはいはい、
もう安易に誘導できる時代ではなくなったと気づき、フェイクニュースの垂れ流しはやめてほしいと願うばかりです、
ね、
あの僕はちょっとオープニングで話した、うんうん、あのツイッターの利用規約とあのプライバシーポリシーの話があったんですが、あれも結局これをちょっと予防するためでもあるんですよ。フェイクニュースをツイッターが勝手に消せるって、うん、まあそのアメリカの T の話もありますし、まあロシアのなんとかってあるとは思うんですが、やっぱそれを消せるために多分利用規約を変えたっていう面も多分あると思うんですよ、僕はね。多分ね。
うん、
だからまあ、意味もあったかもしれないです
よ。英語と捉えるね。
そうそうそう、うん。とは言いながら、情報源はテレビだけの父のような世代はこれからも誘導され続けるのでしょうね、ということでございます。
まあ、そう舐めたらあきませんよ。いつも言うてるようにお父さんを。
はい。
あ、お父さん考えてますよ、ちゃんと。考えてます
ね。あ、ちなみに DHC ですが、前回か前々回の放送で、言いましたね、僕ね。哲平さんが化粧品を送りつけてくる会社かなとおっしゃってましたが、注文したサプリや健康食品は送ってきてくれますが、勝手に化粧品を送りつけてくる会社ではないので、哲平さんの思ってる会社とは違うかもしれません。いや、これ僕も冗談で言ったんで、あの言わんかったら送ってきてくれないですね。はい、あの、多分ね。多分
ちょっと。よう分からん、そこは。はい。はい、
そして、虎ノ門ニュースは、毎朝8時から YouTube 生配信されていますが、YouTube ならではの利点、いつでも好きな時間に見ることができるので、
うん、
サラリーマンにはありがたいニュース番組ですということ。まあ、これ YouTube のいいとこですよね、まあ、リアルタイムじゃなくても見えるっていうのは本当にいいとこやと思います、あの、こういうやつらしいです、田中さん送ってくれてください。
あ、なるほど、
これね、
はい、まあ、シンプルなあれですね。
そうそう、
あ
の、結構いろんな方が、
うん、まあ、名前知らん人多いけど、
は
い、
女性の方もね、
そうですね、
出てはりまして。
あ、そうですか。
これちょっと、これ何やろ、総理の動き、ちょっとこれまた、はい、来るんかな、これ。はい、何やら国会を延長して桜を見る会を攻め立てると野党は意気込んでいるようですが、うん、そんなネタで安倍政権を攻め立てても、
うん、
民主党政権の時も嬉しそうに桜見とったやないかと言われるだけです。
なるほど。
現に、現に立法民主党の政治、うん、政党支持率は、
う
ん、あ、立憲か、
うん、
立憲民主党の政治支持率は微減ですが落ちていましたと。
なるほど。
ああ、この写真、それか、あの、鳩山さん、
うん、
鳩山政権桜を見る会の、
なるほど、
あ、これね、これこれ、あの、まあ、例のあの外人出てますやん、
あの外人不思議ですね、
ふにゃふにゃの毛の、
うん、わかります、うん、あの人たち音出てるらしいですが、どういうことなんかなと思いますよね。
まあ、まあ、要はテレビ出てますやん、あの人、ま
あ、あの人テレビの回数かもわかりませんね。
そうです
どこへも行く人ですよ、は
い、そんなことで安倍政権を攻め立てるより、うん、景気ウォッチャー調査によると、
うん、
10月の景気は東日本大震災以来の落ち込みとなったことを責め立てた方が国民に訴える力があるのではないでしょうか。あ、そうなんですね。
あ、まあね、本当に、まあ、残念ですけど野党が弱いですね
ですね、
まあ、と言うても僕らはもうそれを出ていくような力もないしね。
いや、この前ね、僕ね、僕もこれ全然世間のこと知らないなと思ったのが、あのミスタードーナツ行ったんですよ。で、僕はこのドーナツ好きなんでたまに買うんですけど、そしたら店内ですか持ち帰りですかって聞かれてね、まあ、僕基本的にもう家で食うのが好きなんで、いや持ち帰りですって言ったら、でパッと見たら、あれ店内やと 10% なんですよ、消費税。
それは前から言ってますよ。
で、持ち帰りやと 8%
で、
店員さん多分それを僕は知ってると思って聞いたんで、
みんな知ってますよ、それ知らんほうが
で、僕全然知らんかったから、あ、得したな、まあ、得か、なんか変な言い方ですけど、うん、まあ、ちょっとそんなことを思いまして。
古速では古速
やね。古速ですよね。もうそんな
ん
しょ。
なんかもう本当に A さんってどんな人なんやろね。
いや、国民がアホなんですよ。
まあそりゃそうです。一番アホは国民
ですね。極端に言うとそうなんですよね。
そういうことですけどね。
消費税増税による景気の落ち込みはないと言っていたではありませんか。総理、聞いてるんですか、総理。この責任はどう取られるおつもりですか、総理と、大沢区高槻市選手の辻丸議員の吠える、あの人元気なんですかね。あの辺りってあの人の選挙ポスターいっぱい貼ってますけど、はい、吠えるチャンスだと思うんですが、どうなんでしょうか。ね、辻丸議員も頑張ってほしいですけど、はい、マスゴミどもは喜んでニュース番組で垂れ流してくれると思うんですが、どうせマスゴミは消費税増税の法案を通したのは安倍政権ではなく、民主党の、野田政権時だったってことなんて報道しない自由を謳歌し、だんまりを決め込んでくれるのだから、と書いております。
ね、
はい、
いやあのほんまに、100% 若田と言いませんけども、はい、非常にいいとこついて
ありますね。そうですね、
はい、
いや本当 この気持ちでできたら皆さんもニュースを見た方が僕はいいと思いますし、そっちの方が流されないですね。
見るべきですね。
見るべきですね、
うん、あの勉強させてもらいます。
そうですね、最後は8ミリや VHS がパソコンに取り込めるようになった喜びを報告するはずが、
はい、
またぼやきになってしまいました。あ、これちょっと知りたいですね。
また次にそれ頼みます
わ。8ミリや VHS がパソコンに取り込めるようになった、
そんなこと
できますか。これ大ニュースじゃないですか、白っぽいのさん。なぜこれを言わないんですか。
いやいや、まあ次に言わはるって、それは
何言うとん、ね、それではまたお便りしますという、はい、
あんまり長すぎたら悪い思った
ら、あ、まあまあそうですね、う
ん、ちゃんと配慮してくれてるん
です、はい、いや本当いつもあの楽しいお便りありがとうございます、う
ん
う
ん、あの本局ありますよ。
本当ためになりますよね、こういう情報はね、はい、
もうビールのこともね。
あ、そうですね、
まあほんまに、まあ
まあ、有料にせんといてくれと。
うん
有料にせんといてくれと、ま
あ、それとタバコのこともね。
あ、タバコね、
まあ、いろいろありました、
はい、まあ、僕らはタバコもビールもやりませんけど、
はい、
はい、レンポルシュンポルさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次はですね、はい、高橋克彦さんです。
あ、ありがとうございます。出ましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る。
すごいですよこの辺の
人。走りまくってますね、アドベンチャーランナー高橋克彦です。
いやいや、酒井さんから始まってずっともう、
はい、
お面白い話ばっかりです、はい。
はい。寒くなりました。もう12月ですね。
はい。
先日妻が大根の漬物で YouTube 検索していたら、たまたま見た動画、
は
い、
ええ、
声に聞き覚えがあると思ってみたら、なんと鉄平さんでした。
どうでした
これ。多分ね、べったら漬けちゃうかな。よう見てくれてるんですけど、
ありがとうござい
ます、はい、いろんな動画を見て動画制作の勉強をしていますと。
ありがとうございます。奥様にもよろしくお伝えください。そうですね、はい、
また見ていただいてありがとうございました、
は
い、
なんならもう分からんことあったら直接答えますんで。
そうですね
読者サービスで、
はい、2007年に YouTube スタートさせて早12年、
はい、
あ、そんななるんですね。面白、楽しくも面白い部分もありますが、なかなか難しい、時間も手間もかかります。あ、高重さんは2007からやってはったの、すごい、
は
い、
前言ってはりましたそれは。
僕がね2009からなんで、うんうん、2年も先にやってはった、うんうん、すごい、これなかなか大先輩、長老ですよ2007年って言ったら。なかなかね YouTube で2007年からやってる人いないですからね、ま
あ、しかも継続してはるからね。
そうそう、
それはやっぱり
すごい。一本バゲタとかランニング道場とか、うん、ピースラン、あるいは高重克彦で動画検索すると、
はい、
私の動画もいろいろ出てきます。
あるでしょう。
あれこれ試行錯誤が続きますが、継続は力なり、
はい、
頑張ってみます、
ね、いっぺんなんかやめる言ってはったけど、やっぱりもっぺん始めはったんですね、うんうん、やめやっかってよかったですよ。
そう、はい、そういえば鉄平さんが GoPro を使い始めるきっかけが、
うん、
ロサンゼルスの大谷さん、これマサさんですね。
マサさん、
マサさん、
まあ、大先輩ですよね、はい、先生で我々の、
はい、はい、私の大学の後輩と、そう、高橋さんの大学の後輩さんやったんですけど、まあ、マサさんだったんですよ、はい、そうそう、そうなんですよ。お知らせですがと書いてます、12月12日は、
はい、
大阪本町で吉本新喜劇の脚本作家徳田さん主催の勉強会特弁で、
あ、そうですか、
お話しさせてもらいます。
ああ、それはすごいですね。どんな弁や知りませんけど、はい、特弁っていうのは、
徳田さん、僕もちょっと知ってる方かもしれないですけど。あ、
そうですか、
はいはい、詳細はピースラン公式サイトでも紹介しています、はい、ということなんで、はい、皆さんまたそうチェックしてください、
はい、
それと映画の字幕翻訳のお仕事を最近いただきました。
そうですか。
元英語教師の強み、あ、これすごいです ね
やっぱり英語って力ありますな。
あります、あります、はい、まあ、特に高橋さんみたいに専門に勉強してきた人ってそういないんで、僕らみたいに独学はいるんですけど、
ね、
まあ、やっぱり文法とかね、そういうところで正しいことを多分ご存知だと思うんで、
まあ、英語の先生やからね。
そうですね、はい、ヨーロッパアウトドアフィルムツアーという国際的な映画イベントが日本初上陸。
そうですか。
9組のアウトドアスポーツ、冒険に関わるチャレンジャーを紹介する映画です。
なるほど。
9日に東京での先行試写会に行ってきますが、
はいはい、
あ、9日行かれるんですね、
はい、
東京お疲れ様です、
はい、
年明けには全国主要都市で上映されるかもしれません。
うまくいけば、
はい、
はい、
こちらがその公式、トレーラー、トレーラーというのは予告のことですね。
あ、そうですか。
なんでトレーラーっていうか、まあ、未だによく分かってないですけど、
ね、
はい、まあまあまあよう使うんで、
はい、
ちょっとこれ見てみましょうか。はい、これね、
うん、
あ、音消しますね。
ありがとう、
はい、
うん、
はい、
あ、これは例 の、 やあの登っていくやつですね。
そうですね、
いろいろスポーツがありますね。
スノーボードとか、
あ、面白いね、
はい、 あと、ま、ランニングとか、あと
なんか GoPro の宣伝みたいな感じでしょ
う
か、
ね、そうですね、マウンテンバイク、トレイルランで犬ぞり、
これ独特のこれ、はい、世界ですね、
で
この世界の
気球というか、あの、はい、あれね、あの空飛ぶ飛行機みたいな、はいはい、
自転車でまた飛んでましたね、
はい、あのモンゴルみたいなのも出てますし、あ BMW ですかね、 BMX か BMX、 あとあオンラインスケートで、あとあマウンテンバイク、あスノーボード、確かにちょっと GoPro、 あとクライミングもありますね、
GoPro、うん、にそっくりですね、あコマーシャルにね、
まあまあこういうことが今度東京で、
あなるほど、
はい、あの上映されるということで、あ
それの字幕を、
そうですね、
担当していただける、
そういうことです、これすごいことですよね、これ考えたら、まあ、
それはそうですよ、
はい、
うん、まあまあそういう資格は十分に彼らにありますもんね、
はい、まだこれには字幕だから、ここに、ええ、この動画に多分高重さんが字幕をつけるんでしょうね、1分16、うん、あるいはあれか、ほんまに本編の方に字幕つけはんのかな、うん、
本編ちゃいます
か、ノーメイクノーアクター、だから全部ほんまもんやと、 This is real、
そうですか、ほんまもんに思いませんが、
ユーロピアンアウトドア、なんか言ったらアウトドアフィルムツアー、
あーなるほど、
あこれ面白そう、まあ、僕こういうの好きですよ、あしかもふみおくんランドローバーがこれスポンサーついてますよ、すイギリス系 の、
でのね、
あマムートも、さやっぱりね、まあまあ、ゴアテックスとか、まあまあ僕らの好きなメーカーですけど、
そうです
、ね、まあまあ、まあ、ランドローバーあんま知らないですけど、
ね、ランドローバー一番最初の僕をあのね、はい、サーリーで乗って、
あ
でかっこいいデザインやったんですけど、もう性能がむちゃくちゃ悪うてね、
今のねランドローバーちゃうらしいですよ、
まあまあちょっと前会社も変わったでしょうからね、うん、あの性能でも嫌な感じになるのか、うん、あまりにもひどかった、
まあ、ただ強いんやな、そのいわゆるそのなんていうか、その潰れないっていう意味での強さはあんねんけど、要するにその車としての性能としては多分、
まあ、もう
まあトヨタが一番やと思います、
30年40年前でね、日産のパトロールにも負けてましたからね、はいはい、
寒さが厳しくなってきますが、はい、皆さんご自愛くださいということで、はい、高重さんが
勉強してくださいね、
そうですね、はい、ついに、ね、ついに字幕作家としてデビューされるという、これちょっと楽しみですね、
マルチな方でね、
またあの高重さん、僕にもちょっといろいろ教えてほしいんです、僕もちょっとね、あの最近よっちゃん の、 あの健康レシピ の、 あの、はいはい、晩飯チャンネルでね、はいはいはい、要外国から字幕つけてくれって言われるんですけ ど、 あれね、字幕つけるのって大変なんですよ、ほんまに、
ね、
そんな日本語字幕でも大変なのに英語字幕なんて、俺
僕も英語だけどちゃうんやろ、お前とこ来てんの、
ロシア語、
ロシアやったらちょっと高重さんもちょっとしんどいかもわからんな
ロシア語でも来てます、
ね、わしもインスタでね、はい、あの時々あの登録してくれる人が中国の方とかってね、
ありがとうございます、
どういうようにお礼申し上げたらええもんやな、
もうシェイシェイ言うといたらいいんですよ、
まあまあしてません、もう、はい、その代わり僕もいっぱい登録してますから、
そうそうそう、
うん、
いやまあそれはいいんですけど、字幕つけるのは、
ね、
みんなが思ってる以上に
いやいや
ほんまに大変なん で、
ここ、 は
ですここはちょっと皆さん分かってくださいね、なんか要はね、僕の字幕の間違いでね、 YouTube でコメントするアホなやつがおるんですけど
アホやね、
お前この字幕俺作るのに何時間かけてると思ってんだ、いや、じゃあね、チャンスよ、そこはね、やっぱりね、あの皆さんあれですよ、ユーザーやからって何言うてもいいわけじゃないですからね、やっぱり作ってる人の気持ち考えて言うたら、うん、要するにまあみんながハッピーになれるんですよ、うん、そこをね、なんかあの一視聴者やから何言うてもいいとかいう人がインターネットには多いから嫌われるんですよ、ネットユーザーは、
そういうような不思議な雰囲気みたいなもん誰かが作ってるんですよね、
全然そんなことないですよ、
そういう人と話してみたらね、決してそんな無礼な人でもない人
が
多いんですよ、
うん、あそうそうそう、あのちゃんと話したらね、ええ人が多いんです、ただその
けどもそういう、
ね、一文でその人の
やったったとかね、
そうそう、
なんか一応ケチつけだったとかね、
そうそう、
イチャモンつけだったというようなことが評価するような不思議な、あの変な日本にはなかったね、
うん、
そういうものが出てきてるんですよ、
いやそれとあとそういうことを書いてる人はね、うん、悪いですけど評価されないですから、あの僕らみたいなまともな人間から見ればもうクズみたいな存在なんでもう皆さんあのほんまに皆さんこのラジオ聞いてる方はそんなことはしないですけど、ほんまにあの YouTube 作ってる
人
は
知らん人が多い、
ロボットが作ってるんじゃないですからね、そこはちゃんと分かってくださいよ、ほんまに別に YouTube だけじゃなくて全ての作品に言えることなんですけど、人間が作ってますんで、はい
ね、行きましょう次、はい、
ああですね、あ大阪市立支援者博物館、
まあ、とりあえずあのあれですね、
高重さん、
高重さんには頑張っていただきたいし、はいはい、おもろい世界を我々体験させていただきたいです ね、 ですね、ありがとうございました、
大阪市立支援者博物館の、総務官、
はい、
大江さん、
ありがとうございます、
大江彩香さん、いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
彩香さんまだ会ってないですね、
まあ、僕もいっぱいお会いしたいですね、はい、
プレスリリース、
はい、
新春ミニ展示、
はい、
何年これネードして読むのね、ネズミか、
ネズミかねは、ね、うん、
今年と書いて、うん、子供の年と書いて、まだこれ ね、 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 ねどしておもんかな、
ね、
はい、これも振り仮名を取ってください、
ね、
はい、2020年は、
うん、
ネズミ年、
うん、
大阪市
そうなんか、
はい、うん、らしいですよ、自然博物館では、うん、1月5日から2月2日の間に、
うん、
博物館本館入り口の展示コーナーで、うんうんうん、新春ミニ展示、
うん、
あ、これネズミ年って読むんか、
うんうん、
あ、なるほどね、展を開催します、
うんうんうん、
ネズミ年に関してネズミにまつわるさまざまな生き物を展示しています、
うん
うんうん、赤ねネズミ、赤ネズミの本剥製や、
うん、
最大のネズミカピバラの頭骨、
うん、ああね、俺ね、カピバラ、はい、IQ あるもんね、あいつ。
これ「ほう」って書いてますけど、稲穂の「ほう」って書いてますけど、「ほう」がネズミの「尾」に似ていることから名付けられた、
うんうん、
ネズミの尾、
うん、
これイネ科の植物らしいんですけど、
ね、
はい、はそして前の羽の白い3つの紋が、
うん、
ネズミの顔の輪郭に似ている三つ星キリガ、ガですね、まあ、蝶と言ってもいいかな、
まあ、ネズミ関係の紋がいろいろ集まってんじゃね、ね、
などを展示予定ですということ。これちょっと楽しみですね、
民泊でも読んだってなんかしますけど、ね、毎年ね、
まあ、いわゆるその十二支のうちのネズミ年と、そうですね、
ネ年ですね、
はい、ネズミ年で令和2年の1月5日から同年の2月2日まで、大阪市立自然史博物館本館1階のナウマンホール周辺で展示が行われると。これは
本格的でしょう、ここがや
る以上は。これいいですね、楽しそうですけど、ちょっと最近行けてないんですけど、
そう、まあ、僕はちょっと行ってますよ、
ぼちぼち。あ、そうですか、はいはい、まあ、僕らも大好きな大阪市立自然史博物館、まあ、
いわゆるそのなんかね、
あの全然色気ないです、まあ、全然色気ないんですけど、やっぱ真面目にやってるっていう意味ではすごい僕ら大好きなんで、
民泊、まあ、とかここはね、すごい大阪の宝ですね、
はいはい、なんで、まあ、またよかったら皆さん、
はい、
来年のそのミニ展示見に行ってあげてください、
ね、え、あの子供連れて行ったらね、
うん、
ちょっと子供のまたこれね、
そうですよ、
もうインプットしたいですよね、
それこそね、それこそね、はい、まあ、ここで比較対象出すのはあれなんですけど、まあ、あのテーマパーク行くよりも、うん、間違いなくこういうとこ行った方が子どもの将来のためにはなるし、まあ、僕ら、僕もよく行ってる科学館とかね、大阪市立科学館とか、まあ、テーマパークじゃなくても例えば海遊館とかね、ああいうとこ行くだけでももうすごい子どものためになるんで、まあ、金だけ使うような場所行くんやったら、ぜひぜひ自然史博物館行ってあげてください、まあ、お願いいたします。
ニフレルも、
あ、そうだ、ニフレル、ニフレルちょっと高いんやな、
はい、高いのは、まあ、欠点ですね、
まあまあまあ、ただ普通のテーマパーク行くより全然いいと思います。
僕は植物園ではね、昨日も行ってきたんですけどね、
う
ん、
あ、そうなんですか、
大阪市立大学の理学部の、植物園は面白いですね、
被災地かどうか、
被災地、ちょっと行きにくいとこですけどね、
京阪電車のなんか支線の終点ね、
枚方から出てるんですよね、
はい、あるんですけど、あれ、あれ、あれ場所で言うたら何市なんだ、
平方、片野市ちゃ
うか、角野になるんですかね、
大阪の。ものすごい面白いよ。
あ、そうですか。
もみじなんかでもね、もう日本中のもみじが集まってるようなね、綺麗でしたね。ただまあお寺のような案内植え方はしてませんからね。
確かにな、
まあ、学者さんの作る植物園ですからね。
あとメタセコイアも言うたって、
まあ、すごいですね、三木茂先生のメタセコイア、
懐かしいな、茂先生、ね、京都大学の、ね、
あの塚越さんがね、
そうです、塚越さんがね、
塚越さんもちょっとしばらく出ないな、
自然史博物館の、 あの石の担当の方なんですけど、三木茂さんが大好きでね、三木茂さんの展示も何回かされた方なんですけど、そ、ね、まあ、その塚越さんも大好きなメタセコイア、
メタセコイアがね、僕10年間行ってなかったから、この植物園で昨日行ってきてね、
あ、どうですか、
大きくなったん
で、それ FM 千里、
FM 千里の
今週やる、
今週やります、
あ、はい、皆さんぜひ、12月の7日ですかね、土曜日朝の10時、
面白い人に出会えてね、まあ、荒れてるってしばらく休園してたんですけどね、台風でね、
はい、
そんな様子なんかも放送しますんで、
あ、まあ、
ついでに言うてなんですけど、はい、よろしくお願いいたします、ま
あ、というような FM 線の報告もさせていただきましたけど、はい、あ、はいはい、まあ、この辺りでお便りコーナー終了、
松井さんはありましたね、
まあ、
これ大事な詳細いただきませんね、
あれ松井さんの、あ、これか、
松井さんといえばね、はい、先ほどね、あれですやん、ほら、釈斎でなられた、殴られた
中曽根さん、
中曽根康弘さんの、
はいはい、
ね、松井さんのおじいさんがね、まあ、群馬県で有名な人らしいんですけどね、
あ、そうなんですか、
うん、その人の葬式に、
はい、
中曽根さんから弔電が来てたよって昨日これも言ってありましたね、
ああ、
まあ、そういろんな方にやっぱりそういう配慮をした人らしいですね、
あ、まあ、
自分の、ね、
そこはね、
反対派だけもそこも含めてですね、まあ、その辺が中曽根さんの面白いところだったん
ですよね、まあ、広い視野ですよね、
うん、まあ、そういうこと
です、なんか自分の利益の団体だけに金出すとかね、
いやいや、 そう
じゃない、そんなんは全然ダメですからね、うん、本当にね、
なあのその辺の、はい、で大物の政治家が出てほしいですね、
そうですね、はい、うん、あ、松井さん、これ全部松井さんの、
松井さんが取ってくれたんですよ、
神戸電鉄沿線情報誌すずらん、
はい、
灘5号日本酒ビギナーズ講座あ、これね、これ僕らのタブさんと阪神電車の取材行った時に、
魚崎か、
はい、魚崎かどっかでね、この広告見ました、
あ、そうか、
はい、
魚崎もね、灘5号の一つやから、ね、
そうですね、あと、あ、阪神電車と南海電車と、
うん、
これ台湾の桃園メトロ。
あ、台湾との結構関係あるんだよね、阪神が。
そうですか。
どっかがね、
台北満喫連携切符。
あ、
こんなん出してん
ね
や。
国際切符やね。
ねえ。あとは、あ、これね、松井さん毎日新聞の配達されてるということなんで。
頑張ってますよ。
はい。私の毎日という、
はい、
これ毎日新聞社が出してる月刊誌で、うん、第719号。
歴史もあるし、はい、良心的な新聞社ですよね。
はい。まあこういう本もいただいてますし、もうほんまいろいろ、松井さんありがとうございます。あとスバルのね、
はい。
はい、あの、カートピア、11月号。
群馬県。
はい。
で、
松
井君のふるさと。
はい。なんかお酒関係が多いんでね、松井さんお酒ダメですからね。
そうですよ、
はい、気をつけてくださいよ、
はい
はい、あとは、トック、
はい、
であとは K プレス、
はい
はい、こちらも K プレス、
はい、
関西ナビ
もありましたね、
関西ナビね、
はいはい、
あと阪神、
はい、
そして近鉄、
あ、近鉄の表紙すごいね、
ナッツ何回も、
あ、そうです、
はい、各鉄道会社
社の PR 紙を
そういただ
いつもちゃんと集めてくれて、
これ大変で集めんのこれな、
もうそう思いもう持ってくれて、
ま
だまだ羽曳野から来てくれております、
うん、ね、
もう本当彼には感謝の しようがないですね。
あとね、これ新聞記事もいただいてるんですけど、うんうんうん、これ文雄くんか、
わしに
くれ、時間割今日は畑仕事っていう、これ文雄くんが俺にくれたあれやな、これ関係ないよ、これ関係ない、 あとね、これ多分青山米国店の的場さんからいただいた、うん、俺の日記、
的場さんのね、新聞がめっちゃおもろいね、
はい、はい、いただいてます、
的場さんも面白い人ですね、はい、ゲストに来てもらいましたけどね、
そうですね、
うん、はい、まあ、いろんな方のご協力で、はい、我々の放送が成り立っております、
はい、
松井さんどうもありがとうございました、
お茶いただきます、
あ、どうぞどうぞ、
最後にね、
飲んでくださいね、はい。